ございます。そしてイースターおめでとうございます。今日も共にこの礼拝を捧げられることを感謝いたします。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も私たちをここに集めてくださり心から感謝いたします。今日はイースターをお祝いするため、本当に私たちのために神様は復活してくださいました。死で終わるのではなく復活をもって救いを完成してくださったこの恵みを感謝いたします。どうかこの喜びを今日もここに集う人々、また私たちに携わる人々と共に分かち合っていくことができますように導いてください。この礼拝の最初から最後まであなたが導いてくださることを感謝いたします。あなたに今日もお委ねして、一日をまたこの1週間を送っていくことができますようにお願いいたします。ここにいる一人一人の祈りに合わせてイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。共に賛美を捧げていきましょう。イエスは我が主、元気よく死を打ち破り共に賛美していきます。そして手拍子を持って賛美していきましょう。
ただいまより
3月第4祝日イースター礼拝を捧げます。黙想し礼拝の心備えをいたしましょう。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を分け転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。お祈りいたします。私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち地の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。エペソ1章7節。私たちの罪をあがない復活の希望である主イエスキリストを覚え、本庁も敬愛する兄弟姉妹ともどもに、 褒めたたえ賛美し礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。主イエスキリストの十字架による罪のあがないを私たちが忘れることなく感謝し、その恵みをなしくすることがありませんように。主からの恵みを恵みとして受け止め感謝し、喜びを持って常に主なる神を愛し見上げ歩むことができますようお導きください。私たちの信仰を支え強めてください。私たちは2015年度の歩みを主の豊かな恵みのうちに終えようとしています。中でもアジアのアンティオキア教会のビジョンの一環として平和と賛美ツアーが実施され、中国、タイを訪れ平和を願うための国際交流が行われたことを感謝いたします。先週は2016年度の総会を75名の出席者の中で無事に終えることができましたことを感謝いたします。2016年度の活動が主によって始められ、主によって進められ、主によって完成され、そしてすべての栄光を主に表すことができますように支え導きください。活動に必要なすべてをあなたによって満たしてください。この後、張牧師より宣教をいただきます。どうか先生を御霊で包み、あなたからの御言葉を余すことなく語らせてください。宣教に聞き従う私たちの心を覚まし、あなたの御心に触れることができますように。張雲明牧師とご家族の健康を守り、先生のすべての牧会活動を支え、豊かに祝福されますようにお祈りいたします。今病の中にある方、療養中の方々のことを覚えます。主よ、その方々が常にあなたがそばで寄り添っていることを実感することができますように、御霊で包み平安と癒しとで満たしてください。痛みや苦しみがあるならば、それをすべて取り除いてください。ここにおられるすべての方々、今ここに向かわれている方々、そして今日それぞれの都合により礼拝に参加することができない兄弟姉妹の上に、主よ、あなたの大いなる祝福がありますように。はじめにあたり、このお祈りをここにおられるお一人お一人のお祈りに合わせ、私たちの救い主尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお祈りいたします。アーメン。賛美しましょう。新世賛美歌240番です。どうぞお立ちください。 主の祈りを唱えましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。どうぞお書きください。ゴスペルフェイスによります特別賛美です。
皆さんでイースターをお祝いしましょう。ビクトリーという賛美、イエス様が死に打ち勝って私たちのために勝利を勝ち取ってくださった、そのことを私たち喜んで賛美したいと思います。
Yes. 私たちも大きな拍手を持って神様を賛美しましょう。ハレルヤ。主はよみがえられました。この素晴らしいイースターの朝、皆さんと共に礼拝を守れることを心から感謝します。その喜びを持ってイースターの挨拶を交わしたいと思います。皆さん、イースターおめでとうございます。さあ、周りの方とも挨拶を交わしましょう。イースターおめでとうございます。イースターおめでとうございます。今日多くの方々と共に礼拝を守れること、また今日初めて来られた方、久しぶりに来られた方、たくさんいらっしゃることを心から感謝いたします。その中で、数名をご紹介させていただきます。その後の方は、礼拝後皆さんに紹介させていただきます。3ヶ月になりましたね。荒木まみこ姉妹と有志君が2階に今います。上に募集室にいるんですけれども、拍手を持って歓迎します。大きくなりましたね。ありがとうございます。そして、皆さんが、覚えて祈ってくださいました、一ノ瀬光太君、一ノ瀬姉妹の、息子さんなんですけれども、今回大学に、合格して、あと医学部に入学することになりました。お母さんと一緒に立っていただけますか。おめでとうございます。歓迎いたします。ありがとうございました。そして、上野めぐみさんも韓国の留学無事に終えて、帰ってきてくださいました。歓迎いたします。ありがとうございます。このような、多くの方々と、恵みを分かち合えることを本当に、感謝します。来週は、バプテスマ式が行われます。皆さんにまずご紹介させていただきます。修法にもありますけれども、深見智恵さん、本名はシム・ジヨンさんなんですけれども、やはり皆さんにこう呼びやすくして、いきたいということで、深見さんと皆さん呼んでいただきたいと思いますが、後ろにお立ちいただけますか。はい、祝福しましょう。ありがとうございます。来週はご家族がみんな来てくださって、バプテスマ式が行われることを本当に心から、感謝いたします。また今日から西九州地方連合の少年少女会の春の使用会がありまして、5名が参加することになっています。その西九州春の使用会に参加される方、その場で立っていただけますか。あと3名と夏木姉妹と、私とで、参加させていただきます。はい、ありがとうございます。この年度末になりますと、とても、嬉しいこともありますけれども、悲しいことは大切な方々を、送り出さなければ、なりません。今日は、とても愛する2人の姉妹を送り出す、最後の礼拝でもあります。カテカル秋子姉妹と、米沢めぐみ姉妹、前の方に来ていただけますか。5年間そして4年間私たちと一緒に、礼拝を守り、本当に、さまざまな恵みを分かち合い、大切な時間を、過ごしてまいりました。ぜひマイクを用意していただいて、秋子姉妹から、一言皆さんにご挨拶をしていただきたいと思います。
はい、皆さんイースターおめでとうございます。はい、喜びなんですけども、帰らないといけないという使命がありまして、帰ることになりました。思えばちょっとこの前手帳を見てたら2011年の3月27日ちょうど5年前に私は初めてこの長崎教会で礼拝を捧げたので、本当にちょうど5年間もうこの教会で、皆さんに愛され、守られて来ることができました。本当に感謝でいっぱいです。4月からは沖縄県に戻って小学校の教員として 那覇にある学校で、ちょっと大きな学校で、5年生の担任として、はい、スタートいたします。本当に不安がたくさんなんですけども、皆さんが背後で祈っていること、また勝手に、長崎教会沖縄支部一人今いますので、いつでも、はい、皆さんが来るのを大歓迎ですので、本当に、これからも、主にある家族としてつな、がっていきたいと思います。本当にお世話になりました。ありがとうございました。
イースターおめでとうございます。私は4年間この長崎教会でお世話になりました。多分実質本当にお世話になったのは2年間ぐらいだと思うんですけど、私がどんな姿になってもどんな状況になっても皆さんが本当に変わらず愛してくださったことが本当に嬉しくて、あの時の皆さんのおかげで私は今こうしてここに立って挨拶ができていると思います。私はまたこれから証しをさせてもらうんですけど、2年間海外でまた神様のために宣教訓練に行きますが、離れていても同じ神様を賛美できることに感謝して、長崎教会の皆さんのために祈り続けたいと思います。4年間ありがとうございました。
それでは、皆さんと一緒に心を合わせて、お二人を送り出す祈りを捧げていきたいと思います。祈りましょう。愛する天皇お父様、ありがとうございます。大切なお二人との出会いの中で私たちはとっても嬉しかったです。二人の心からの奉仕や、またその信仰の姿を通してたくさん励まされました。多くの方々が、本当に喜びを持って4年間5年間過ごすことができました。神様感謝します。今日このように大谷を送り出して、私たちはとても寂しい思いもありますが、しかしこれからも主によって、また祈りの中で聖霊の中でつながっていくことを信じて感謝いたします。秋子姉妹がこれから多くの子供たちを主に導く、主の弟子として用いられますように、神様導いてください。恵み姉妹が世界のどこにいても神様の光を輝かせる、そのような弟子として用いられますように、神様お守りください。イエス様は言われました。あなた方にはこの世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでにこの世に勝っていると約束してくださいました。神様どうかこのお二人がその御言葉を心に留めて、大胆に主と共に歩むことができますように導いてください。私たちはこれからも祈りを持ってお二人を支えていきます。どうか主を祝福してください。この祈り、この場におられるお一人の祈りと合わせて、イエス様の御名により祈ります。アーメン。大きな拍手を持ってお送りしましょう。それではただいまより米沢恵み姉妹より証しをしていただきます。
おはようございます。先ほども言ったんですけど、私が長崎に来てもう4年も経とうとしていることに自分自身でもすごく驚いています。そして今日このイースターという特別な時に皆さんの前で証しをさせていただけることに本当に感謝しています。私がここで皆さんの前で証しをしたのが約2年前になります。その時はロゴスホープ号という船でボランティアをしたっていう、その恵みを分かち合わせてもらったんですけど、今日は本当に感謝のことにその船に乗るという証をさせていただけることに感謝しています。で、ロゴスホープ号っていうのは、皆さんよくご存知だと思うんですけれども、簡単に言うと知識と援助と希望を届けるというのを基本に掲げている、戦場の本屋さん という感じですね。まあ、今世界の経済はすごく豊かになっていて発展してきている国がある一方で、やはり本すらも買うことができない、そのような国も多くあります。で、そういった国にその国の通貨の基準に合った値段で本を売るっていうのが主な働きなんですけど、もちろんその知識だけじゃなくて神様の福音を伝える、その希望を伝えるっていうのもまたこの船の大きな働きです。で、私がこの船にボランティアに参加してすごく感動したところが、誰もお金をもらわず全員ボランティアでこの船は成り立っているんですね。で、私のような若い人はもちろん中にはお医者さんだったり技術者だったり、いろんな人がいるんですけれども、船長の方をはじめ誰一人もお金をもらっている方がいなくて、すべて本当に神様の御業と祈りと、また皆さんの支えによって成り立っているこの働きということに、私はすごくボランティアをしながら感動しました。で、そのことを通して、また船でのいろんな経験を通して、私はこの船に乗りたいという思いが与えられました。少し話は遡るんですけれども、私は鹿児島県で育ったんですが、クリスチャンホームで育ちました。すごく信仰深い母に聖書を読まされ、怒られる時はいつも箴言を開いて、すごい怖いところを毎回のように読まされ、すごく怖くて、中学校で部活が始まっても、部活に行きたいと言っても、教会が優先だと怒られ、そのような半ば強制的に教会に連れて行かれているような日々でしたが、でも私はすごく教会が好きな子供で、教会に行くのがいつも楽しかったです。で、そんな中13歳の時に、ある若者向けのそういったクリスチャンの集会の中で十二弟子の話をメッセージの中で聞きました。諸説はあると思うんですけれども、そこで言われたのが、十二弟子がだいたい18歳から25歳という若さだったということを聞いて、私はとても衝撃を覚えました。映画とかで見る十二弟子っていうのは、だいたいこうイエス様より年上にの方が多分されていて、とても18歳から25歳には見えないし、すごいこうイメージとしてだいたいこう30歳か40歳になって、こう仕事とかもしていろいろ知識とか経験も積んでから弟子になったんじゃないかなって勝手にすごく思ってたんですけど、その若さで弟子に神様がされたっていうことから、福音を伝えるのに年齢が関係ないんだということを、で、その18歳から25歳という若さの間に、私も何か神様のために働きがしたいと、その時に思いが与えられました。そしてその集会の時に、神様に祈ったんですね。道を示してくださいって祈った時に、一つ世界に広く出て行きなさいというメッセージがポンって与えられて、私はすごくこれは自分の考えなのか、神様からの考えなのかというのをすごく分からなくて、すごく迷ったんですけれども、でもこの言葉だけがいつまで経っても消えなくて、これは神様のメッセージなのかなっていうふうに思ったことを覚えています。で、このメッセージを受けた時に、私はすぐに世界に出ていけるんじゃないかって思ってました。っていうのも、その時中学校2年生だったんですけど、あまり学校生活もうまくいってなくて、私はとにかくもう現実から逃げたい気持ちでいっぱいだったんですね。で、自分の、まあ、都合のいいように神様からのメッセージを解釈してしまっている、すごい信仰の弱い自分がいました。で、まあ、私はその時もう一つ信仰、他の人の信仰と自分の信仰を比べてしまうっていう弱さも持っていて、他の人と信仰と比べては他の人よりうまくできない自分に傷ついて苛立っていて、まあ、神様もこんな私には期待してないんだろうなと思って、祈っても祈ってもこの世界に広く出ていきなさいっていうメッセージはあるけれども、道が開かれないということにすごくだんだん苛立ってしまって、神様からじゃなくてやっぱり自分で考えた言葉なんじゃないかっていうふうに疑っていきました。そんな中、大学生になって長崎に来てもなかなか道が開かれず、諦めを感じて、またその中で教会からも少しずつ離れ、この約束を忘れていきました。で、その時は本当に皆さんに 心配とご迷惑をかけたと思いますけれども、本当皆さんの愛のおかげでここまで来ることができて、本当感謝し尽くせないくらい感謝しています。そして、そんな時にロゴスホープ号のメンバーが準備のためにこの教会に泊まることになり、縁あってボランティアをさせていただくことになりました。そしてボランティアをしながら祈る中で、私はこの船に乗りたいという思いが与えられました。その時に先ほど話した世界に広く出て行きなさいという神様からのメッセージがもう一度思い起こされました。そのこの広く出て行きなさいという言葉が私の中ではずっと引っかかっていて、世界に出ていくっていうのはわかるんですけど、広く出ていくという意味がわからなかったんですが、この船に乗ると決まった時に、あ、このことだったのかなっていう確信といいますか、この、あ、神様からのメッセージだったんだなっていう確信がもう一度持てました。13歳の時に神様から与えられたこのメッセージで、9年という時間はかかりましたが、全てに時があると聖書の中であるように、一番素晴らしいタイミングで、一番素晴らしい場所で神様道を開いてくださいました。私はこのことを通して、神様の愛が本当に深くて変わらないものであることを、神様から与えられた夢を通して体験することができました。長崎教会でも皆さんに本当に愛していただきました。そして私もこれからこの愛をたくさんの人に伝えていきたいなと思います。これから9月から2年間船に乗らせていただくんですけれども、最初に乗る場所はおそらくアフリカからだと思います。その後はまだ詳しく決まってないんですけれども、随時皆さんにも何かしらニュースレターなどの形でお知らせはしていきたいなと思っています。そして最初に話したように、このロゴスホープ号の働きは祈りと支援によって成り立っているので、ぜひこの働きのために皆さんのお祈りの課題に加えていただけたらなと思っています。私も皆さんのため、また長崎バプテスト教会のため、場所は離れていますが同じ空の下でつながっているのでお祈りしています。本当に4年間愛してくださって、支えてくださってありがとうございました。神様にすべての栄光をお返しいたします。2016年3月27日米沢めぐみ、ありがとうございました。
主が生きて、めぐみ姉妹、そして私たち一人一人に人生を導いてくださることを感謝します。主は今生きておられるを共に賛美しましょう。そして今日からイースターですので、挨拶も復活したいと思います。どうぞ皆さん一番を、歌った後に周りの皆さんとご挨拶をしましょう。どうぞご起立ください。 けください。
本日の御言葉は2箇所ございます。まず旧約聖書レビ記16章11節から16節、旧約聖書の187ページです。続きましてヘブライ人への手紙9章11節から12節、新約聖書の411ページです。レビ記16章11節から16節と、ヘブライ人への手紙9章11節から12節、続けてお読みいたします。アロンは自分の食材の捧げ物のためのお牛を引いてきて、自分と一族のために贖いの儀式を行うため、自分の食材の捧げ物のお牛を振る。次に主の御前にある祭壇から炭火を取って香炉に満たし、細かい香草の香を両手にいっぱい携えて垂れ幕の奥に入り、主の御前で香を火にくべ、香の煙を雲のごとく漂わせ、掟の箱の上の贖いの座を覆わせる。主を招かぬためである。ついで、お牛の血を取って、指で贖いの座の東の面に振りまき、さらに血の一部を指で贖いの座の前方に7度振りまく。次に、民の食材の捧げ物のための親木をほふり、その血を垂れ幕の奥に携え、先のお牛の血の場所と同じように、贖いの座の上と前方に振りまく。こうして彼はイスラエルの人々のすべての罪による汚れと背きのゆえに、死聖所のために贖いの儀式を行う。彼は人々のただ中にとどまり、さまざまな汚れにさらされている臨在の幕屋のためにも同じようにする。けれどもキリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通り、親木と若いお牛の血によらないで、ご自分の血によってただ一度聖所に入って、永遠の贖いを成し遂げられたのです。聖歌隊による賛美、墓の中に糸低くに続きまして、本日の宣教は復活救いの完成と題して、張雲民牧師より宣教をいただきます。
Thank you.
先ほどお二人を送り出すあまりの大きな悲しみの中でですね、大事なことを忘れてしまいました。選挙の前でですね、皆さんに、一つの報告をさせていただきます。長崎教会は皆さんによって選ばれた、9人の執事によって全ての働きを進めています。その中で、今日で5人の方々が2年間4年間の大切な執事の任期を終えて、また次の方にバトンタッチ、されるときになりました。まだ会計総会がありまして、さまざまなことが残っているんですけれども、この執事の方々の献身、そして奉仕によって、この教会が祝福され、またこのように守られていることを心に留めつつ、この場には4名いらっしゃるんですけれども、ちょっと前の方に来ていただいてですね、私たちのその心をですね、表して、いきたいと思います。馬場兄弟、礼拝執事として4年間、してくださいました。加納兄弟、教育執事として4年間務めてくださいました。中村兄弟も4年間関西執事として、田口姉妹も4年間祝い執事として献身してくださいました。真ん中に来てください。やはりいつもこう裏でですね、使えてくださって前に立つのが、まだ慣れておられないかもしれませんけれども、この4名の方々の本当に献身を心から感謝してですね、私たち大きな拍手を持って感謝を表していきたいと思います。はい、ありがとうございました。これからもこの4名の方々のためにぜひ皆さん覚えて、お祈りしていただきたいと思います。感謝します。